皆さんこんばんは、朝倉真希です。数週間ぶりのご無沙汰でした。皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。ごめんなさい、頭から噛んじゃいました。ですね、皆さん本当にちょっとまた時間が空いてしまいまして、本当に久しぶりっていう感じなんですけれども、もうこの間ねずっと朝倉風邪をひいてまして、今もねちょっと咳が残ってるような状態です。今風邪がすごく流行ってるみたいで、で咳もね長引く人が多いみたいですから、ぜひ皆さん気をつけてくださいね。で今日はですね、ファンファンファン、どのようにお届けしていくかと言いますと、今日は素敵なゲストが来てくれています。本当に可愛らしいゲストですので、皆さん後でじっくりと魅力を堪能していただきたいと思いますので、今日も30分間よろしくお付き合いください。このコーナーは好きなことを喋りまくるという自由なコーナーなんですが、今日は先ほどオープニングでご案内した通り素敵なゲストが来てくれていますので、まずはゲストの方にご登場いただきます。こんばんは。
こんばんは。
はい、よろしくお願いします。お願いします。では今日のゲストにまずは自己紹介をしていただきたいと思います。
はい、というわけでですね、今日初めてピーフリネットに、登場しました。マリーと呼んでください。
マリーちゃん。
はい、
マリーです。よろしくお願いします。
お願いします。こう見えてですね結構行ってまして、今年で26です。
あ、そうなの、はい、落ち着いてる。
本当ですか。
うん、
いやでもね、なんかねこう外とかで結構警察に補導されたりするんですよ、未だに。こうバイトとか終わって、うんうん、こう帰ってきたりすると結構なんか、うんうん、後ろから警察がフューって来て、私じゃないだろうなとかって歩いてたら目の前で止まって、うん、おい君って言われて、うん、なんでしょうかって言ったら、うん、なんでこんな夜中に歩いてるんだって言われてですね、え、いやバイトが終わったんでって言って、バイトって身分証明書出しなさいみたいな。身分証明書、まあ運転してないんですけどいいですかとかって言って、運転とかって言って、学生証でしょとかって言われて、えーみたいな、学生証は持ってないですよってなって、で結局免許証出すじゃないですか、
うんうん、
で結局なんでお姉ちゃんの出してんだとかって言われて、いやってなって、これ私のですみたいになって、本当にこれ実は、本当に実話なんですよ。で結局その ま30分間問答しちゃって、うん、もらっちゃあかんねえし、
うん、
で私も終電がってなったので、
うん、
分かった、じゃあお母さんに電話するからちょっと許してって言って、お母さんどこにいるんだって言って、ね、私今実家青森なんですけど、
うんうん、
青森って言ったら、うん、青森お前家出したけど来たのかって言われて、いやと思いながら、ちょっと待って今かけるからって、夜中の0時過ぎぐらいに電話かけて、多分起きてるなと思いながら、
大迷惑なんですけど、
そうでかけて、お母さんって言って、で私出身が実は結構経歴がすごくて、うん、生まれて、
うん、
小学校6年生まで兵庫県に住んで、
あ、そうなの、青森出身じゃないんだ、
は
い、
違うんですよ、実は。
なるほどなるほど。
兵庫県の尼崎で生まれたんですよ、
う
ん、
尼崎よく聞く、
そう、いわゆるダウンタウンとかね、
うんうんうんうん、
ちょっと悪い子たちがいる、うんうん、だちょいちょい言葉遣いがね荒いんですけど、
でも関西弁は出ないね。
出ます。
あれ本当？
出そうと思ったら出るんですよ。今はだからこう、
そうかそうか、東京モードだね。
東京モードだね。多分こう何回かやっていくと、ポロって出たりするんで、ポロって言ったら、あ、これかと思って。
なるほどね。
で、そう、6年生までは兵庫、ね、で、その後中学校から、
うん、
2年前か、今か2年前くらいまでは青森に住んで、今みんな家族全員青森に行って、で私は今上京してきてるんですけど。
あ、そうなんだ。なんで上京してきたの？
うん、お母さんが、あ、私が上京してきたのは、うん、元彼の影響なんですけど、元彼がね、そう、
やだも
う、やだも
う、やだも
う、元彼がね、
男？
そう、男なの。あ、でもね、その男はどうでもいいんだけど、男がアニメが好きで、
うん、
付き合って見てたのよ、
うん、
見てて、
うんうんうんうん、
なんか、まあね、いわゆる萌え萌え系の、
ね、萌え萌え系の
アニメ見て、これいいだろうとか言ってるけど、あーんとかって言いながら一緒に見てたのよ、部屋で部屋で見てて、ね、たまたまそこに出てた声の人と、
うんうん、
その後テレビ CM で声が出てて、
うん、
あれこれ同じ人じゃないってなって、同じ人だよって言って、うんうん、そこで私はアニメよりも中のね役者さんにすごい興味が 出てきて、じゃあこの人のやつをいろいろ借りてみてみようと思っていろいろ借りてみたんだけど、うんうんうん、で結局なんか見ていったらなんか一人の人からね、お兄さんもできれば、うんうんうん、男の子もできればおじいちゃんもできるっていうなんかすごいなとか思って、うん、その中の人がすごいなと思ってですね、それでなんかあじゃあなんかそういうのやってみたいなって興味が湧き、その時所持金ね貯金合わせて20万もなかったんですけど、うん、それでそれを持って家の部屋にある漫画とかね、うん、売れそうなもの服も全部売って、うん、金にして、うん、お母さんに行くねって言ってそのまま本当にすぐ決めましたね。
マジで？
そう。
え、だってその元彼どうしたの？
元彼はね捨ててきた
ひどい
でもでもなんかもうねなんかうじうじしてたからもうその前から暗黙が漂った、うんうん、私と元彼の間で、
はいはいはい、
だけどもうなんか私がもう世話焼けないから、うん、あなたはもっと強い女の人と一緒になりなさいって言って、私はもう面倒見れないって言って、私は自分の好きなことやるからあなたも好きにしてって言って、
うん、
で結構すがってきたけども無理、あでも私が東京に行けるようになったのはあなたのおかげだからそこはありがとうって言って、うんうんうん、で上京してきたみた
い。いくつの時に上京してきたの？
だから今か3年前です。 23？
そう、
はい、
へえすごいね。だってさ上京してくるじゃない、
うんうん、
でその後何かこう例えば学校に行くところが決まってるとか、
うんうんうん、
仕事が決まってるとか、うんうん、何かあったの？
ね、学校は決めていったその声優の養成所っていうのがあるんですけど、いろいろあるんですよね、うんうん、でいろいろあった中で、体験入学とか行って、うん、であここいいなと思って、うんまあ、そこに今入ってるんですけど、で仕事はねすっごい早くに決めて、やっぱ金から入らなきゃと思って、
う
ん、
そうね、
そう、まだ引っ越してもないのに、うんうん、1週間前とかに東京のその住む近くの、
うん
まあ、最初はバイトだし、うん、簡単なところからと思ってセブンイレブンにね、
うんはいはいはい、
面接の電話をかけて、
うんうん、
あのそこで働きたいんですけど、うん、じゃあ面接日はあさってにしましょうかって言われたんですけど、うんうん、いやまだ青森にいるんですって、青森って言って1週間後に上京するんでその時でいいですかって言って上京したその日に面接受けに行ってその次の日から働きました、
すごい。
やっぱお金はね、お金を先にこう資金源を決めておかないと、行ったところでお金がなかったらってなるので。
そうだよね。え、でもさすごい行動力じゃない
そうよく言われます。あなんか思い立ったらすぐ行動しちゃうので、
うん、そうなんだ、うん、だってまずさ23歳という年齢はまだ若いけれども、うん、まあまあそこから全然知らない土地に引っ越すっていうことが大事というか大変じゃない？
そうそうそう、
一大事でしょ人生の中で。
そう結構転機だった。
そうだよね、
しかも一人暮らしじゃなくて、うん、おばあちゃんがいて千葉に、うんうん、そのおばあちゃん家に居候みたいな感じ でしかもそのおばあちゃんともね実はね、うん、仲良くなくて、実はうちの家と、昼ドラみたいな、
はいはいはい、TBS
のお昼のドラマですみたいな感じじゃないけど、あんまり折り合いがつかなかったにもかかわらず連絡をして、
うんうん、
あの一緒に住ませてくださいってかって言ったら、あ全然いいよみたいな感じになって、で私は同居してたんですよ、おばあちゃんと。
そうなんだ。
そうでもねやっぱり昼ドラの関係だから、うん、おばあちゃんとも折り合いがつかなくなり本当にもうね、もう会わないとか思って、
おばあちゃんと性格が合わない
と。でほら生活スタイルも真逆だからさ、昼間は出っ放しで夜帰ってきてまた朝早く出かけるっていう、おばあちゃんたちとは真逆の生活をしているから、もう折り合いがつかなくなって、じゃあもうこれじゃあもうめんどくなんかもう自分もイライラするし、おばあちゃんもイライラしてるの分かってたから、でたまたま友達がシェアハウス、
はいはい、
シェアしてて、あそこに行っていい？とかって言って、
うん、
それもすごいもう速攻で決めて、うん、おばあちゃんに内緒で荷物を家から運んで、で家出る1日前に、うん、今まで迷惑かけてごめんねって、でも私もう家出るからって言って、行ってるの、うん、明日って言って、そう速攻で明日って言って本当にその日次の日出て行って、で今は同居してるんですよ友達と。
そうなんだ。
もうなんかいろいろもうね目まぐるしい、この 2,3 年間はすごいね目まぐるしいとか何でも受け入れれる感じ
だ。あでもいいよね、うん、その臨機応変さが身についてるのは素晴らしいよね。
昔はベッドじゃないと寝れないとか、
うん、
布団畳の上に敷いた布団じゃ寝れないとかあったけど、うん、今全然寝れる。
もうどこでも寝れちゃうみたいな。
どこでも寝れちゃう もう全然大丈夫。多分外とかでも天気良かったらディズニーランドとかでよくね、うん、あのカップルがこう芝生の上とかでこう寝転がってるけど、わかるわかる、できるできる。
マジで。
もうあんなの昔できなかった自分がよく、いやすごいなと思って。
すごいね、うん、たくましくなったのかな。
なったなった。なった
そうなんだ、
すごいと思って。
へ、うん、え、じゃあ今はその何、養成所に通いながら声優の勉強をしつつ生活をしてるっていう感じ。へえ、そうなんだ。え、養成所っていうのはどのぐらい行ってるの？
ね、週、今は週1、なんかうちの行ってる学校がですね、週3クラスと週1クラスっていうのがあって、うん、週3、私は去年まで週3だったんです。週3だと、演技のレッスンプラス歌とダンスですね、うんうん、しかもこのダンスがね、意外とねネック。私はもともと歌うのがすごい得意で、あのわーってこう結構、周りのみんなも評価が、自分で言うのもなんだけど、自分で評価が良かったりするんだけど、ダンスは、ね、運動音痴でずっと文化部だったから、ね、このダンスがね意外とプロっぽいことするのよ。本当にプロっぽいことするの。
なんかさ、私ちょっと素人考えで申し訳ないんだけど、はい、声優の養成所なのにダンスをやるっていうのはどういう理由なの？
これね、なんかね、私も最初わからなかったんですけど、言うにはいわゆる表現力が大事っていう ね、うん、ね、要は声でこうやって今こうやってみんなにお届けしているのも、うん、こう表情がなかったりとか、うんうんうんうん、感情がね面白いとかいうのがなかったら聞いてる人は何も面白くないけれども、うんうんうんうん、それができない人もいる。要は感情が表現できない人がいるから、はいはいはい、じゃ あの演技でやってそれができない人はマイク前に立ってで、うん、そのアニメーションが動いてて、アニメーションが怒ってますって言った時に怒ってる演技ができないともうアウトだから、
そうだね、
それを豊かにするために、まあ、一つの方法としてダンス、こう体で表現しましょう、楽しい時はどうするとか。でもそのレベルだったらいいんですけど、本当にダンスです。本当にダンス、あのいわゆる、うん、ね、あのテレビで出てる歌手の人とかが踊ってる、うんうん、あれあれを、うん、はいどうぞみたいな、
どうぞって言われてもね、
いやいやいや、いや、うん、そう、また割りとか何もできないですけどみたいな。あれだから本当にダンスが最初うわーってなってたんですけど、うん、やってみると、まあ向き不向きもあるけど、私は楽しくできたんですけどね、最初は無理無理無理無理無理みたいな。
そうだよね、いきなり素人に踊れてもね、
腹筋50回よーいどんみたいな、いやいやいや
いやいやいやって感じ
でドンじゃないよみたいな。
もうあーそう、うん、大変なんだね養成所って。
本当にみんなね、舐めていっちゃダメ。
そう、なんか私のイメージでは、うん、声優の養成所というのはそういうこうなんだろう、アニメとかが好きな人が声優になるぞって思って、うんうん、なんかこう発声練習とかをして、
うんうんうん、
なんかこうなんだろう、実地練習みたいななんかのアニメを題材にして、うんうん、それでこう喋るの練習したりとか。
それもやる、そう、それはもやる、うん、でもね、アニメ、私が行ってる養成所はその、うん、アニメの映像を見てこういうマイクを使ってっていうレッスンは、うん、最後の一番上のクラスに行かないとできない。下のクラスはやっぱり そこよりも大事なところがあるでしょってことで、マイク前の練習はさせてくれないんですよ。
マイクの前に立たないの？
立てない。最初は本当に、クラス内演技みたいな、台本を渡されて、本を読んで、本の読み方を知って、で感情表現もできる、であと声の使い方も勉強できました、じゃあもうあとは実践だねって言って、一番上のクラスになって、今私がまあめでたく一番上のクラスになって、うんうんうん、やっとそれっぽいことをやってるみたいな。
そうなんだ。
今ちょうどだから、そのラジオ CM90 秒のラジオ CM と、うんうん、あとは長編ナレーション20分のナレーション、うん、あのよく旅番組とかで、なんだろう、川のせせらぎがうんたらかんたらで、うん、春はポカポカしてますねとか、
あ、い
や、
はいはいはい、
そこ見るのは何でしょうみたいな、そういうようなナレーション
を
やったりだとかっていう、やっと実践練習みたいな。
そうなんだ。そこに行くまでどれぐらいの期間かかるもの？
私は2年間で行きましたけど、行けない子はもっとかかりますね。
そうなの、うん、じゃあ2年も3年もマイクの前に立てないの？
立てないし、立てないままさようならっていう子もいます。
そうだよね、さよならしたくもなるよね。
学校側がもうバイバイって、うん、あなたは頑張ってくれたけどちょっと無理でしたみたいな。
何、無理でしたっていうのもちゃんと言ってもらえる？
言ってくれますね、最初の方は。で、一番上の位になると、痛かったらいつまでもどうぞみたいな、
あーなるほどね。
そうなんかその下のクラスが上がるのに試験みたいなのがあるんだけど、その試験は一応上のクラスに上がれるけれども、うん、一番上だともうそこから上がないから、うんうん、そこの試験はじゃあ何の試験なのかっていうと、うん、オーディション試験みたいな、各プロダクションに入る試験だから、痛かったらいつまででもどうぞみたいな。
そうなんだ。じゃあ定期的にそのなんていうの、こうオーディションがあって、
う
ん、
そうそうそう
そこにこう、まあ、目指して勉強をしてるっていう感じ。
そうそうそう、
そうなんだ、厳しい世界なんだ ね、
そうだから私も声優という職業を知ったのが本当2年前とか3年前だからすごいなと思って、俳優よりも多分すごいと思う
ね。厳しいね、
そう。何がすごいって、俳優はもうこう実際演じてそれを視聴者は見て、ドラマとか見て、あ泣いてる悲しいとか、あ喜んで嬉しいんだなっていうのが伝わるし、アニメーションもアニメがもうそれを演じちゃってるからそれに当てればいいけれども、声だけでもう画面も何もない状態で表現をするってすごい難しいことだなと思って、
うん、難しいよね、そうなんだ。そんな大変な世界にいるマリーちゃんですけれども、あの今日はマリーちゃんを迎えて30分間最後までお付き合いいただきたいと思うんですけれども、次のコーナーではマリーちゃんのもっともっとこう深く掘り下げた、マリーちゃんとは一体どんな人なのかということをですね皆さんにお伝えできたらと思いますので、最後までお付き合いくださいね。
はい、